ペテンナイト。
美術館とかをいっぱい回ってたところをね、想像しながら話を聞いてたら、
うん、
どんな靴履いてったんだろうとか、どんな、どれくらい服持ってったんだろうってところに興味がいって、うん、
はい、スニーカー一足で行きました、
うん、あ、そうなんだね。
うん、スニーカー一足で、服も、うん、結構移動があるから、年の間そうだから、機内に持ち込みができるギリギリの大きさ のキャリーケースあるじゃん、
うん、
25×なんだ、40×65 か、あの大きさのキャリーケースに詰め込んだ全てを。
マジ。じゃ結構コンパクトだったんだね。
いや、超コンパクトでいった。だって洋服とか T シャツ2枚と、うん、ニット1枚と、うん、こうカットソー、ちょっときれいめなカットソーみたいなの1枚でしょ。で、
うん、
下がスカート2本と、
うん、
ジーンズ1本と、であとワンピース1個か。
うーん、
こんだけだった。
少ない、
まあ、汗かかないから助かったけど、まあ、途中で洗濯機も入れたりして、う
ん、洗濯機あるの？
洗濯機ある、コインランドリーみたいなやつ。
あー、それはいいね。
そうそう、お金かかるけど、靴下とかは手洗いでいいんだけどさ、
うん、
靴下とか下着は手洗いで回して、うん、で化粧水、荷物を最小限にしようと思って化粧水をけちりすぎて途中で切れるっていう、
うん、お
お、パキパキになった
顔が。あらあら。そうか、
そんな感じで行きましたよ。
うん、へえ、向こう、うん、寒かった。
寒かった、ね、ベルリンとか雪降ってた、
うん、結構軽装じゃなかった今聞いた感じ。
うん、軽装だった。その分ヒートテックとか履く、ヒートテックみたいなのは持ってってて、
はいはいはい、
そう、外着るっていうより中着込んでた。あとカイロ貼って。
なるほどね。
でも捨ててもいいっていうか、使い終わったら捨てよっていうダウンジャケット1枚で持ってって、
うんうん、
1ヶ月ずっとそれ着てた。
へえ。
もう一人だからできることだよね。おしゃれとかしようと思うと絶対無理だけど。
うん、確かに。
そうね。そういった感じです。
やっぱ結構歩いたんでしょ？
歩いたね。毎日2万歩ちょっとずつぐらい歩いてたと思う。
膝壊れんか。
そうね。自分が体丈夫でよかったなってひしひしと感じました。
体力あるな。
マジで。これ、あとね、捻挫しないようにっていうのはすごいいつも思ってた。これ、途中で捻挫したら、とか、足怪我したら終わりだなと思ってて。
うん。
例えばなんだろうな。バチカンでサンピエトロ大聖堂に行きました。一番大きい教会がこうやってあるじゃん、はい、バチカンの中に。それ、うん、そしたら上の、こう屋根、丸い屋根のクーポラっていうところに登れるんだけど、そしたら階段いっぱい登っていかなきゃいけなくて、うん、で、結構細い、こう、通路とかもあって、ま、で、螺旋階段とか、結構幅の狭い階段の螺旋階段とかもあって、
う
ん、
わ、これ、回りそう。
あ、そう、回るの。そうなの。落ちたら結構危ないぞっていう。
危ないね。うん。
のが、まあ、ところどころあって、うん、で、もしここで怪我したら私はキャリーケースを引きながら今日の飛行機に乗れないじゃないかとか。
うん。
いろいろこう考えてて、怪我だけはしないように、怪我病気はしないようにっていうのは気をつけてました。
うん、怖いぜ。うん。いや、ほんとよかったね。怪我しなくて。向こうで病院行きますとか無理だもんね。
嫌だ。
っていうか。
無理。嫌だもんね。無理。説明できない。どうしていいのかわからない、
うん。うん。薬とか、ね、湿布とかも持ってきてないだろうし。
うん、そうそうそう。
うん。
そうだね。そこばっかりは。だから、海外旅行、なんて言うんだろう、お金があって、こう、駅からホテルまで、うん、毎回タクシー使えたりとか、目的地から目的地の間、うん、毎回バス、タクシーを使えるなら、それでいいんだけど、そうじゃない貧乏旅行はやっぱり、若いうちじゃないとできないなと思った。
確かに。
うん。
それ聞いてたらもう、それは本当にそうだと思った。
うん。3キロ以内は徒歩圏、みたいな。
うん、おー、頑張った。
そういうメンタルで。やってまいりました。
頑張りましたね。
頑張りました、
うん、ずっと立って歩いて立って歩いて、
そうそうそう、カフェで座るにもお金がかかるしね、気を使うしね、
うん、確かに。で教会とか、
うん、
さっき言ってた螺旋階段とかもバリアフリーとかないしね、うん、
ないね
手すりとかあった
あーと手すりはギリギリあったけど、
ああった、うん、
やっぱりさすがにあのなんて言うんだろう、石造りで昔からもう何百年前からありますみたいな、こう、うん、例えば回廊とか塔とかに、まあ、エレベーターはついてないじゃない、うん、
ついてない、
やっぱりだからまあじゃあ300段階段どうぞみたいな
やばいよ、
はいみたいな、はい行ってまいりますって感じだね。
へえ、階段なんか階、うん、どうでもいいかもしれないけど、階段のさ、うん、幅って日本と違うの、うん、日本と違うの、
いや多分国際的な規格があるとか、ヨーロッパだから小さいとか大きいとかいうのはそこまではちょっと私はと、うん、あの数あの階段登ってないからわからないけれど、うん、あのそうさっき言ってたすんごい狭い螺旋階段とかは、うん、なんだろう、例えば直径1メートルとか 1.5 メートルの幅の中の円柱を螺旋階段にしましたとかってなるとさ、
狭
中心によればよるほどこう幅が狭いじゃん、うん、こうなんて一段分の、
うんうんうん、
だからそうなってくるとすっごい狭いかった、
はいはいはい、はい、
そうそう、一番外側を歩いても広いところ歩いてもやっぱり、うん、つま先私ですら出るよなみたいな
へえ、
そういうぐらいだったね。もうこれ、横幅収まんない人いる、
よなって。いそうだね。いそうだわ。
ちょっと心配になった。これ収まんない人どうすんのかなと思って。
登れません。
登れません。入れません。
うん。
そんな感じかな。
なるほどね。一番滞在したパリではさ、
うん、うんうん。
いっぱい美術館行ったっぽいけど。
行った。美術館と、あと、モン・サン・ミッシェルには行きたくて、で、モン・サン・ミッシェルちょっと離れてるから、1日かかって、
へぇ。
で、そう、ベルサイユもすごい、ベルサイユ宮殿めちゃ広かったから、それもまたちょっと1日かかって、
へぇ。
とかしてたら、一瞬で1週間が過ぎた。で、この、パリを旅行の結構最初の方に持ってってて、二個目、うん、都市としては二つ目で持ってったんだけど、
うん、
やっぱりこの日程で回りきれなくて行きたいところに、
うん、
で、ああ、ほんとあそこの美術館も行きたかったなとか、これも見に行きたかったんだけどなっていうのが、ちょっとだけ残ってて、うん、で、後半はさ、例えばブダペストとかプラハとかベルリンとか、うん、私的にはちょっとあの、優先順位の低い都市が、だったのね、こんなか、
うんうん、
このベルリンとかは。
うん、
で、そしたら、ベルリンの後、アムステルダムに直接戻るつもりで、帰るつもりだったんだけど、まあ、ベルリン、うん、これ、二日撮ってたけど、二日いらないなと思って、
うん。
で、ベルリンの二日目をパリに持ってって、てか、ベルリンの二日目でパリに移動して、
うん
うん、パリに一泊して、で、行きたいところ潰して、
うん、
アムステルダムに。行きました。急遽予定を変更しました。
臨機応変にね。そんな見るとこあるんだ、ね、パリって
ねー。そうだね、美術館で探すと行きたいところいっぱいあったね。まだ行ききれてないしね、全然ピカソ美術館とか行けてないしね。
パリだもんね、うん、フランスは広い国だけどパリだもんね今言って
る。パリだけです。はい、パリだけですでもなんか全部
やば、ね、
パリ、うん、そうだね、パリは大きかった。なんて言うんだろう、東京の都市間って、うん、あ、東京ってやっぱり大都市なんだっていうことも逆に感じて、
うん、はいはいはい。
それは何かっていうと、例えばアムステルダムとかミュンヘンとか、フィレンツェとか、 やっぱり名前は聞いたことある都市だし、行ってみたいなって思ったから行ったんだけど、うん、
そうだね。
なんて言うんだろう。例えば、言い過ぎかもしれないけど、フィレンツェだったら、うん、規模としては渋谷と一緒ぐらいな感じ？
へぇ。
イメージとしては。うん。全然端から端まで一瞬で歩けるし、30分あれば歩けるし。
へぇ、そうなの？
うんうん。
ちょっとショック。
そうそう。その範囲の中に見どころが、あの、このベッキオ橋とか、ウフィツィ美術館とか、ロダンの丘とか、こう、見どころはいっぱいいろいろあるんだけど、でもやっぱり、駅から端っこの、その、なんちゃらの丘とかまで歩いて30分で行けちゃうし、
うん。
なんて言うんだろう。そうだね。宮下パークと文化村ぐらいの、なんか、距離感しかないなっていう。
聞いてもわかんなかった。
ごめん。なんか渋谷とフィレンツェで、だいたい、なんか、釣り合うぐらいなのかなって思ってしまった。わかんない。フィレンツェに詳しい人からするとそんなことないよ、なのかもしれないけど。
そうなんですか。
って思うと東京ってすごいなんかいっぱい、なんかその規模の渋谷がさ、例えば新宿にもあって、池袋にもあってさ、うん、で上野とか、うん、こう墨田区とかあの辺がこうねあって、で品川とかお台場があって、うん、港区があって、でもなんかいっぱい集まってるな、東京ってでかいなって逆に感じた。
やっぱ人口密度の違いかね。
それもあるよね。だってフランスとか6000万人しかいないでしょ。そのうちパリにどんだけいるのか分かんないけど、だから、うん、そうだよね。東京の人数って何人なんだ。
東京人口密度やばいからな。
東京都の人口一重百千万、人口百万千万、1300万か。じゃあパリの人口調べよう。でパリの人口だって216万人だよ。
おお。
イタリア何いる？
イタリア全体だったら6,036,8,000人。
うんうんうんうんうん。半分ぐらいか。フィレンツェだったら人口38万人だよ。38万だから、新潟より人数いない。
政令指定都市にもなんない。
ならない、うん。うん。
少ないんだね。
少ないんだよ。日本って人数多いな。人多いな。
じゃあ日本めっちゃ見るとこあるんじゃん。
いや、東京の、そうだね、うん、東京のが大都市なんだっていう、そこそこいい線いってんだっていうのは感じました。
いや、それは面白い視点ですね。
はい。
行かないと分かんないね。
うん。歩いたから分かるよね。
すごい。私が、再来年くらいに、おそらく、フランスに、うん、フランスかベルギーに留学することになるんですけど。
あら、いいですね。
ここは絶対行きなとか、これは絶対食べなとか。このお土産は絶対買いな、みたいなのある。
ちょっと、フランスか、ベルギー？
うん。フランスかベルギー。
飛ばしちゃったんだよな。オランダからパリまで直行しちゃったから、ベルギー飛ばしちゃったんだけど。
うん。
フランスだったらどこ？やっぱパリ？他のところ？
パリだと思う。先輩パリだったからパリだと思う。
パリだったら、
うん。
ここは絶対行きな、ちょっと待って、ちょっと待って。
うん。
どこかな。
もう、あれだよね、写真の、
うん。
写真撮ったやつとか見ながら必死で思い出すくらい、
そう。
1ヶ月ちょい行ったもんね、もう思い出がありすぎて。
ありすぎるけど、パリ、いっぱいあるな。楽しかったのは、でも、まことさんが絵が好きかは微妙ですが、あ、サントシャペルって、まあこれ観光地だね、バッチリ。サントシャペルってでもね、めっちゃ綺麗だった。教会なんだけど、
はい。
そう。教会なんだけど、ステンドグラスがすごい綺麗で、
はいはい。
ステンドグラスが綺麗で、なんか、ちょっと皆さん検索してみてください、サントシャペル。
検索しました。
すごい。見れましたか？
見れました。
非常に、
すごい。なんか万華鏡の中にいるみたい。
うわ、すごい。そう、そういう感じ、そういう感じ。青ベースの
細か、
万華鏡の中にいる感じ、
うん。すごい細かいよ、ステンドグラス。
で、まあ、綺麗だなと思って見に行ったんだけど、本当に実際綺麗なんだけど、
うん。
綺麗っていうだけじゃないっていうか、そのステンドグラスが、あの、うん、装飾品としてだけじゃなくて、本当に、
うん、
そこにいるとなんか天井に行ける気がするっていうか、
え、
ちょっとやっぱり敬虔な気持ちになるっていうか、
へえ、そうなんだ。
全然私信仰心ないはずなんだけど、それでもなんかちょっと、あ、なんだろう、あ、一日一善しようみたいなな気持ちにな、なんかする効果がある、やっぱり。
へえ。
で、そうなんだ、こう、宗教画とかも、ちょっと壁に書いてあったりとかして、
うん。
なんか宗教画と、例えば、イエス様の卓形とかさ、こう、よくある、じゃん、うん、こう、十字架にかけられたイエス様の絵とか。
うん。
で、結構、グロいし、別に、私、キリスト教徒じゃないから、そういう絵見てもなっていう感じだったんだけど、
うん、
やっぱそういうところ、まあ、サントシャペルはやっぱりステンドグラス見に行くところだけど、他の教会、町の教、ちっちゃい教会とか行って、うん、で、薄暗い中で、ちょっとだけ自然光が差して、で、基本的にはろうそくの光みたいな、そういう空間で、高いところに飾ってあると、うん、やっぱりなんかね、キリスト教徒じゃない私でも、
うん、
ちょっと、神聖な気持ちになるなって思った。これも一個装置だな、舞台装置だなと思って。
なるほど、ね、こ
ういう効果があって作られてたんだなっていうのはすごく感じました、
うん、絶対行きたいっすね。
ちゃんと喋り綺麗だったよ。当日券めっちゃ並ぶから予約してた方がいいよ。
予約いるんだね。
予約いる。
すごい。
そう。時間も決められてる。10時から10時半の間に入れって言われてた。
へえ、あ、その予約でね。整理券だね。
そうそうそう、あ、そう、整理券。
なるほど。
よかったな。綺麗だった。あと、チーズが安いね。
そうなんだ。
チーズが安いし、
なんかこう、でかい。最近興味ありますよ。う
ん、あ、本当ですか？私全然詳しくないんだけど。でもなんか、大きい塊でさ、量り売りでいっぱい並んでるとさ、ちょっとやっぱテンション上がるじゃん。
う
ん、
そうね。
最初の方はもうずっと写真撮ってたもん、スーパーの。
そのさ、チーズとかって持って帰れるの？その、
うん、
関税とか、うん、関税じゃないわ。なんかその関税とか、
チーズは、
ケーキとか。うん、
ダメ、持って帰れない。
ダメ、
持って帰れない、ね、うん、空港で没収されちゃう、見つかったら。
ダメでした。
ダメです。肉とかもダメです。
あ、肉はダメって聞くよね、
うん、
生ハム持って帰りたいけど。
そう、生ハム持って帰りたかったの。生ハムとかさ、ジャーキーとかさ、こうパテとか持って帰りたいんだけど、うん、全部ダメ。そうそうそう、
ダメなんだね。
ダメなんだよ。酒のつまみになるものは全部なんかことごとくダメだね。
やっぱ
夏系もあんまり
重要な産業でもあるしね、うん、じゃあもう食べてくるしかないんだ。
そう、そう、お腹の中に入れて持って帰ってくるしかない。
消化しちゃうな。
なあ、しちゃうね。戻せないしね。
うん。
フランス、じゃあ誠がフランスに1年、うん、
わかんない。1年行けるかわかんないんだけど。
あ、わかんないんだ。
そう、3ヶ月は行くと思う。
うんうん、あ、3ヶ月は行くんだ。おお。フランス語を勉強してから行くの？
いや、英語。
英語で全部。
うん、研究するから。
なるほど。
うん。
私さ、フランス、本当は南フランスの方、地中海の
方。
もう、行こうと思ってたんだけど、やっぱり夏に行った方がいいよって言われたのと、うん、まあ、日程がカツカツだったので諦めたのね、うん、だからもし誠がそっちに行ってて、例えば2泊3日ぐらいだったら時間あるよっていう、そういう雰囲気だったら、
うん、
一緒に他のところ旅行しようね。フランスの、
いいね。パリっ ってやっぱ、あ、北の方だ。
うん、北の方、内陸だし。
うーん、いや南フランス憧れるよな。
ちょっと行ってみたいよね。
バカンスだよね本当に。
ね、コートダジュールとかさニースとかさ、うわ、
行きたい。もう新婚旅行なんですけどイメージが
確かに南フランスそうだね。
ニースとか行きたいな、ね、いいない
いな。
なんか多分、
うん、
博士1年とか2年1年の終わりとか2年の時ぐらいに行くと思うんだけど、
うん、
多分余裕あると思うんだよねちょっとは。
本当それぐらいの余裕、なんかこうさもう毎日毎日
うん
っていう感じだったら、研究って感じだったら、まあそんなね、それが目的で行ってるんだから頑張ってくださいって感じだけど、うん、もしまあ
時間がありましたやるしかないけどね、
うん、行きたいですね。
そうですね、ぜひ行きたいですね、
はい、私が合わせられるか分かりませんが、できたら合わせに行きたいと思います。
素敵。え、お土産ってさ、自分にお土産ってなんか買ったの？お土産っていうか。
あ、買った。
現地で。
買った。ベネチアで、
うん、
ベネチアちょっとやっぱガラス有名じゃん。
うん、確かに。
ベネチアンガラスとか言うじゃん。
うん。
で、そこでガラスの、やっぱお土産物屋さんっていうか、アクセサリー屋さんもいっぱい並んでいる街がある、ところがあって、そこ歩いてて、うん、なんかアンティークショップみたいなところで自分用にピアスと、
うん、
で指輪とリングと買って、
うん、いいね。
でウィンドウショッピングしながら普通に服買って、
うん、
1着2着服買ったな。全部で
高い服、
いや別に普通、
普通なんだ。
うん、全然。あ、毎回さ換算するのね、うん、1ユーロ100、うん、今40から50円、だから、うん、で、え、30ユーロってことは4500円みたいな感じでだいたい計算しながら歩いてたんだけど、別にそんなに高くは感じなかったかな、
うん、そっかそっか。
いや、高かったのはサラダ、
うん、サラダ、
なんかパンとかチーズとか、うん、まあ、みんなパンでご飯を基本済ませるから野菜あんま食べないのよ。
へえ。うん。
でもさ、野菜食べたいじゃん。
うん。
で、売店とかでこういう丸いサラダボールみたいなのを買うと、
うん、
そうだよ。そんな大きくないんだよ。直径20センチかぐらいの大きさのこうボールでサラダが入ってるやつ買ったら、うん、それが10ユーロとかなのね。
おー、高いね。1400
円から500円、高すぎると思って買えなかった、うん、なかなか。
ワンちゃん日本のコンビニとかでさ200円とかで買えるやつが、
そうそうそう、
10倍近くするだもんね。
そうなの、それが高かったかな。まあ豪華なんだよ、上にさ、まあ、レタスとかある上に、うん、まあ、ゆで卵とかチキンとか、うん、なんていうんだ、アンチョビのフィレとかいろいろ乗ってて、まあそれは、うん、それもあるとは思うんだけど、それにしても高えなと思った。
確かに。
なかなか手が出なかった。
私がシカゴでサブウェイばっか食べてたのと一緒だな。
ああ。
いや、サブウェイ。
そうだね。野菜が食べられるね、サブウェイだったら。
うん。
そんな感じかな。
なるほど、
はい、
いいね、
はい。あ、じゃあ最後に一個だけ、
うん、
はい、アムステルダムで今フェルメール店をやってて、
あ、はいはいはいはい、
で
牛乳の人、ね、
フェルメールって、そうそう、牛乳の人牛乳の人そうそう、でフェルメールって作品がね、うん、37点ぐらいしかないのよ今のところ。
全部で、
全部で
マジ？そんな少ないの？
そう、うん、37点しかぐらいしか、何だったか8だったかなぐらいしか、もうフェルメールだって言われてるのはなくて、
うん、
でそのうちの4点をアムステルダムの国立美術館が持ってて、まあ、アムステルダムっていうか オランダの人だからね、うん、フェルメール持ってるんだけど、その37点中28点を集めた展覧会を今やってるの。世界中から
集めて。すごすぎる。
そう。多分向こう100年やんないだろうなっていうぐらいのやつを今やってて、で、うん、それの予約が、それには行きたくて、で、うん、帰ってくる便の前日の夜の枠がギリギリ取れて見てきました。
おー。
それはハイライト、はい、でした。
いいね。
牛乳も真珠も
いたよ。あ、真珠も、真珠も見たんだ。すごい。いたい
た。牛乳も真珠もいたし。
うん。
なんだろう、何がだったら知ってるだろう。前日本の国立新美術館に来てた、あのメトロポリタン美術館の進行のグーイーとかさ、うん、最近修復して後ろの壁から天使の絵が出てきたことで話題になった、あの手紙を窓辺で手紙を読む女とか、
うん、
なんか、あ、これがあのっていうのをたくさん見られました。
へえ、いいっすね。
はい。ね、喋りたいこと言え、こうやって見てたらいっぱいあるわ。あったわ。まだまだあるけど。そうだよ。
そりゃそうだよ。
いっぱいあったわ。
まあまあ、コンパクトに喋れる喋れるって言ってたけどさ、そりゃあるよ、いっぱい。一枚一枚の絵とか思い出しながら。
そうだね。
それ、そうだね。でもあるよね。
美術館一個ずつで20分ずつ撮れるもんな。ちょっとまあ、それは時間かかりすぎるからやめよう。OK、うん、はい、非常に学生最後に贅沢な1ヶ月を過ごさせていただきました。
素晴らしい、
ありがとうございました。
本当に貴重な体験ですね。
はい、うん、まあ、私は自由だと叫びながらパリを走って泣きそうになりました。
おお、モラトリアム終わっちゃうけど。
やめてよ、あなたはまだもうちょっとあるでしょ。
モラトリアムって言えねえよ、忙しいよこれは。モラトリアムってなんだよ。
充実してるでしょ。そうだよ、お金もらって研究やり始めたらもうモラトリアムじゃないよね。
そうだよ、終わりました。去年終わりました、もう私は。
お疲れ様です。今から社会の重圧を背負いながら、社会の責任を背負いながら生きていきます。
いやー、そう、一人旅いいなー、私は自由だって叫びたいな
ー。いやー、もう心の中で叫びまくってたね。
うん、やっぱ一人っていうのがね、いいっすね。
はい、はい、
やっぱ自立した女性ですから。
ご飯食べるとき寂しかったよ、ちょっと。
あ、本当。
うん、あー、一人分しか頼めないな、これもう一人いたらこれとこれ両方頼めるのになって。
確かに確かに。毎回毎回、あの、ご飯食べるときだけ一緒に食べる友達とか欲しいよね。
いや、本当にそれ、本当にそれだからね。本当にそれ。だから、ホテルで解散して。
何時にここ集合ねって。
そうそうそうそう。そうそう。今日何してたのみたいな話をしながら、ご飯だけ食べてホテルに帰るっていう。
ああ、もうそのスタイルで行こう。海外旅行は。
本当にそれがいい。
おもろ。
はい、自由行動だね、うん、はい、
自由だ。ありがとうございました。
ありがとうございました。聞いていただいて貴重なお話、はいはい、
楽しかったです。
この先も、うん、あ、これ、この絵をね、実はここで見たんだけどねとか言うことがあるかもしれないけど、別に、あの、ちょいちょいちょいちょいなんか、うん、出してくるかもしれない。
出してください。それはね、自分の力でね、獲得した機会なんですから、全面に出してくださいよ。
ありがとうございます。
逆に、ほら、逆になかなかね、あの、ほら、知り合いとかさ、自分の、本当に近くにいる人にはなかなか言えないけど、
うん、
ポッドキャストぐらいでね、全面に押し出していただいて、やっぱそれが売りなんですから。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、ちょっとあの頻度が多くなってきたなと思ったら、あのツイッターでつぶやいていただければ。はい、すいませんでした。なんか行ったことある人いっぱいいると思うよね。なんか聞いてる人だったら。
本当。ああ、確かに。そこ良か
ったよとか教えてくれそう、逆に。
なんかコペテンリスナー教養高いからな。
いや、ああ、行きました。あそこで、ペギー、グッケンハイム良かったですよねって言ってくるそう。
ヨーロッパのおすすめのスポットある方いましたら、ぜひ教えてください。
はい。
はい、ということで、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。